こちら上町です。このコーナーは兵庫県内の市や町の市長町長をお迎えしていろいろとお話を伺っています。今朝は上町長の浜上隼人さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
上町というと、まあ、日本海側ですから神戸までといっても随分距離がございますですね。
はい、
遠いところありがとうございます。
ありがとうございます。
お世話になります。ありがとうございます、
ね、でもなんですか、昨日は出張されてたんですか。
出張はジオパークの全国大会が九州の霧島でございまして、はい、昨日お昼に神戸まで帰ってきまして、そのまま昨日は泊めていただきまして、
はい、
でも上町というと香る美しい町と書きますけれども、はい、
この名前は平成17年に合併をいたしましたときに、当時の城崎郡霞町と三方郡の村岡町三方町が合併をいたしまして、
はい、
上町という名前に、なりました、
ね、今お話のあったその山陰の方はもう海岸がその国立公園、はい、ね、いわゆるジオパークという、
ね、そうですね、
はい、ところでもう随分、たくさんの方々お見えだと思うんですけど、ね、
そうですね、ジオパークの世界認定も、うん、再認定を昨年、はい、受けさせていただいて、
はい、
全国でも39カ所の日本ジオパークにも認定されておりますので、うん、はい、今一生懸命そのことについても頑張っています。
そうですか、はい、夏は夏でね、やっぱり海岸もあって、はい、すごくにぎわいもありますもん ね、
ね、レジャーにもぴったりのところですもん ね、はい、
そ, うですね、
そういう自然を生かした産業なども多いんでしょうね。
そうですね、漁業、水産加工業、
はい、
それから近年はたくさんの味覚や、うん、カニを求めてお越しいただきます観光客の皆さんに、
はい、
頑張って街をアピールしていきたいというふうに思っております。だいたい135万人ぐらいのお客様に、
はい、
上町にはお越しをいただいておりますので、なんとか 20% 観光客アップということを目標に掲げて、はい、頑張っているところでございます。
田島というと僕なんかすぐ国道というと9号線を思いつくんですが、今いろんな道路もできて、
ね、
アクセスも良くなってきてますね、
はい、北近畿豊岡自動車道、
はい、
それから横の線では山陰近畿自動車道ということで、少しずつ道路状況も良くなってまいりまして、だいぶ利便性も高まっておりますので、この京阪神地域からのお客様に来ていただきやすいように、道路のインフラの整備にも今力を注いでいるところでございます。
そうですか。
田島空港もね、ほど近いところにありますね。
豊岡にございますので、
はい、ね、今国は地方創生ということを言っていますけれども、上町ではどういう取り組みをされているんでしょう。
上町でも地方版の総合戦略を今月中に取りまとめということで、今最終段階であります、はい、人口ビジョンと今の地方版の総合戦略を今取りまとめをさせていただいて、はい、4つの基本目標を掲げてですね、
はい、
職員が今一生懸命最終段階で取りまとめをさせていただいています。
はい、4つの目標を教えていただけますか。
は
い、
1つは安定した雇用ですし、
はい、
もう1つは新しい人の流れを作りたいということ、それからもう1つは結婚、出産、子育てへの支援、
はい、
それから安心な暮らしをと周辺地域との連携をどのように進めていくかという4つの、大きな目標を掲げて、庁舎内に5つのチームを作りまして、
はい、
それぞれ、
専門に対応していくという、
はい、対応していくということで、今月いっぱいで取りまとめをさせていただいております。はい、
何ですか、やっぱり地域おこし隊というようなものも、
地域おこし協力隊といいますものも、はい、今国が今後3000人をめどに増やすということを自治体にもそういう話が出ておりますので、
はいはい、
上町は今2人地域おこし協力隊、在籍しておりますけれども、はい、これから年に3人ずつぐらいは増やさせていただきたいということで、はい、今その地域おこし協力隊についていただく仕事をどのように地域の中で作り上げるかということで、今内部で調整をしているところでございますので、来年度は3人ぐらいを増員して5人体制に持っていきたいというふうな思いがしています。
なるほどね。そしてまたそのふるさとを支援するということでは、ふるさと納税というのがありますが、
は
い、
ふるさと納税、上町はだいぶ全国の皆さんから応援をいただいておりまして、以前は件数は兵庫県下一番だったんですけれども、はい、27年度今年はですね、 9月いっぱいのところで、はい、もう昨年26年度をすでに上回るだけの、だいたい今県下6位で、
はい、
9月までに今年度3600件の、
はい、
ふるさと納税をいただいております。
そうですか。
金額ベースでいきますと、はい、県下でも第10位ぐらいのところで、うん、今だいたい3800万円ぐらいをふるさと納税に、はい、お寄せいただいています。
は
い、
まあ
ね、順位はどうこうあまりこだわりはないのかもしれませんが、その首位だったという時があるんですね。そうですね、
はい、件数でね、
それだけやっぱり何か
そうお礼が魅力的なのかな、
魅力的なものが
、まあ、私ども上町に、
はい、
で生産される、
はい、
特産物ですね、はい、例えばカニ、
うん、
私どものカニの部分ではセコガニというのを、
はい、
松葉ガニのメスでございます、これを生かボイルかということと、う
ん、あと
霞の水産加工品ですね、
はい、
詰め合わせですとか、
はい、
村岡や小城の田島牛、
はい、
それから村岡のお米、
はい、
これ村岡のお米は食味コンクールで毎年金賞をいただいているような美味しいお米ですので、
はい、
割と人気をいただいております、
はい、
今後もお礼の品物につきましては、はい、これからもいろいろなものを提案していきたいと思いますし、もっともっとふるさと納税に協力を全国の皆さんにいただけるような取り組みをこれから考えていきたいというふうに、
ね、1万円以上の寄付で今、うんはい、町長がご紹介くださったお礼が5400円相当、
5400円、この5400円と言いますのは消費税が 5% から 8% に上がった当時に、うんはい、内容を少し変えさせていただいて、消費税の 8% 分も上町が飲み込ませていただくということで、あと運賃送料も超負担でさせていただいておりますので、
はい、
お客様にはだいぶ好評を得ていますので、これからもいろいろな方面で、
はい、
お礼の品物も変えさせていただいたり、新しい特産物を提案させていただいたりということで、検討したいと思っております。
ちなみにこのふるさと納税で納められたお金はどういった使われ方をしているんですか。
基金に積ましていただいて、ふるさと納税をしていただいた方々の希望に沿った使い方をさせていただきます。教育に使ってほしいとか、はい、インフラの整備に使ってほしいとか、子育ての支援に使っていただきたいというようなアンケートをいただいておりますので、
はい、
納税をいただいた方々の趣旨に沿った使い道に一旦は基金に積ましていただいて、
は
い、それから予算に盛り込ませていただくというような取り組みを、はい、
嬉しいですね。こういうふうに使ってほしいって、そうそうそう、きちんとそういうふうに使っていただけるっていうのが
ね。でも田島牛でいうと、あそこ大きな像があるとかありましたね、はい、牛の
牛の銅像というか、そういうオブジェということですね。
はい、はい、田尻号のことだと思います、
はいはい、
日本で生産される黒毛和牛の 99.9% に上町の小城の田尻号という DNA が
入ってる
ということですので、
牛に何々号って名前つけますね、うんはい、田尻という名前の牛の DNA が、
それがもう全国の黒毛和牛の元牛がその味方の小城出身のその田尻号の血統が混ざっているということで、田島牛の
もうふるさと
ですね、ふるさと、全国の黒毛和牛のふるさとですので、そういう取り組みも、
はい、
地域の中ではしていただいています。
そうですか。
それとお米の話がさっきありましたけれども、棚田も随分きれ
い
なところ
がありますね。そうですね。はい、小城、それから村岡にも、
はい、
日本の棚田百選に選ばれているところもございますので、
はい、
たくさんの春秋には、うん、その棚田の風景を見学に来られる観光客の皆さんも大変多いです。
地元でね、棚田百選に選ばれて、そこを棚田を守っていこうという、ことをね、ずっとやっている若い方いらっしゃいますもんね。
は
い、
お城の中にはその棚田を守る若い者のグループが、
はい、
武勇伝という組織を作っていただいて、生産されたお米も給食センターに寄付いただいたりして、ねうん
は
い、一生懸命になっていただいてますので、うん、大変ありがたいと思っています。
そうね、そういう意味ではそういう自然というものも、うん、随分こう観光資源として、
はい
ね、ある町なんですよね。
そうですね、大変広い町域でして、
はい、
360平方キロございますけども、
はい、
山川海 もう全てにおいて、
はい、
いろいろとこう風情も含めてですね、
うん、
訪れていただく観光客の皆さんにも大変あの、うん、好評を得ていますので、
はい、
この豊かな自然を生かした取り組みを今後とも続けていかなければならないというふうに考えています。
そうですね、自然公園と呼ばれるような地域もたくさん。
そうですね、あの海岸の分は山陰海岸、
はい、
国立公園、また世界遺産パークもございますし、山の部分は国定公園ですのでね、
はい、そうですね、氷ノ山も、ね、
そうですね、
氷ノ山
渚さん、
はい、
はい、であとスキー場も、
スキー場は町内に4カ所ございます。
4カ所、
ね、
あとは、
あ、はい、
スカイバレー、
はい、
それからお城のスキー場と、
はい、
味方スノーパークと4つ の、 あのスキー場ございますので、八北スキー場はあの関西地域最大のスキー場ですので、
はい、
大体約20数万人、
うん、
冬のシーズンにはスキーのお客様やボードのお客様たくさんお越しいただいておりますので、
はい、うーん、やっぱり、まあ、泊まっていただきたいですね、お宿にも ね、 ね、
あの町内には190軒旅館や民宿が、
はい、
あの海の霞、山のお城村岡にございます、はい、スキー場も含めてですね、
190
軒の民宿や旅館が頑張っていますので、
ね、それぞれのいろんな顔を見せてくれる上町だと思うんですけれど、
はい、
これからというと今だったらやっぱり紅葉ですか。
そうですね、これからはまず来月には松葉ガニが解禁になりますので、はい、
そうでした、
まず11月の6日から解禁でございまして、
はい、
その11月の6日には、
うん、
霞の芝山の港で、
はい、
松葉ガニの初競り祭りというのを毎年開催をさせていただいておりますし、はい、11月の14日の土曜日には、
はい、
霞カニバ祭りということで、はい、今年度のカニバ祭りを33回目になりますね、
はい、ずっと続いてますね。
たくさん の、 観光客の皆さんに毎年可愛がっていただいておりますので、今年も多くの皆さん来ていただきますように今一生懸命になって
そうですか、
宣伝をさせていただいているところです。
はい、これ霞の芝山港で行われるのが11月6日、はい、来週の金曜日ですね。
そうですね、11時からです。
祝霞松葉ガニ初競り祭りということで、朝11時から午後2時頃までということで、
はい、
これなんか食べさせてもらえるんですか。
いろいろな、競りの、ね、値段当てクイズですとか、
はい、
それから餅巻きもございますし、
うん、
メスのセコガニのセコ汁の無料サービスもさせていただきます、はい、バーベキューコーナーもサービスをさせていただいておりますので、
そしてカニバ祭り14日がまた盛りだくさんです ね、
はい、です
ね、こちらが、
これは町内の観光に関わる業者の皆さんや、
はい、
田島漁協、それから霞の水産加工協の皆さんに、安くて新鮮な魚介カニを売っていただいたり、
はい、
無料コーナーもたくさんございますので、また餅巻きもさせていただきます。
あ、そう、おめでたい時です。
これね、霞の漁港ですね、霞漁港の西港。
そうです。これは霞の西港ですね。
はい、はい、これは朝9時から11月の14日っていうことで、はい、もう間もなくカニもね、
そうですね、
漁が解禁になってということで、はい、よくニュースなどでね、地元の子供たちが給食でなんか食べてる、
そうですね、
羨ましいなと思ってね、
田島牛を使ったり、
はい、
上町は日本一のふるさと給食を目指していますので、できるだけ地元で採れた生産物で子どもたちに美味しい給食を食べていただきたいということで、
はい、
日本一のふるさと給食を目指しています。
日本一のふるさと給食、いいですね。
やっぱりね、その子どもの頃に地元の味、本物の味を知っておくっていうのは、うん、大人になっても宝物になりますね。
そうですね。
ねえ、はい。これカニ祭りっていうのは、これカニバ祭りって最も古い歴史があるんですって。
そうですね、
これ33回って、
はい、33回目ですのでね、
はい、またこの日もね、無料で、
はい、
カニすき雑炊、
はい、
カニ汁、
はい
はい、
焼きガニ、サービスコーナーあります。
そうですね、
はい、
ね、
早食い大会ね、ちょうちょう今おっしゃったこれはカニすき雑炊の早食い大会は
今年もすると思いますので、
はいはい、大きいお椀に入った熱々のカニすき雑炊をいかに早く食べられるかを競うという。
そうですね、
はい、
これね、カニももちろん本命ですけれど、
はい、
カニと一緒に 網で上がってくるあのモサエビ、
あモサエビね、
美味しいですね、
美味しいですね、
どんなちっちゃめのエビですか。
いや
大きいエビ、
割とふっくらした感じで、
はい、
胸のところにあの
モサモサっと、
いやあの卵が、
あそのモサじゃない、あなるほど、
卵、青い
卵、緑色のしてる、
社員独特のあの、うん、エビでして、
あそうですか、
これも大変あの観光客のお客様に喜んでいただいてます、
う
ん、
生でいただく、
白エビとかモサエビとか、うん、あのいろいろな呼び名はありまして、
白エビ、
モサエビって言ってね、はい、もう現地行けば生で食べられます、
いや
甘いですよね、
そうですね、
へ
めちゃくちゃ美味しい、はい、
これもいいですね、販売もあるようですよ、はい、カニバ祭りでも、そしてもっとね身近なところでね、霞の、あ、ごめんなさい、上町の味覚をいただきたいという場合は、なんとカニ養殖フェスタというのが神戸で、神戸の養殖屋さんで開かれております。
これがもう10月、今月19日から始まってまして、はい、うん、いよいよ今度の日曜日の11月1日までということなので、もうあと今日入れて4日でございます。
そうですね、これは、まあ、神戸元町三宮を中心にですね、養殖のお店で、
そうです、
はい、
上町では昨年の4月から神戸にあの中堅職員を2人派遣して神戸営業所を開設しておりまして、
はい、
あのその職員の取り組みで上町の、はい、特産品を、この京阪神地域に売り込むという一つの使命を与えておりますので、営業所の職員がですね、
はい、
神戸のあのパスタ店、それから洋食店に、上町の霞ガニですね、先ほどの紅ズワイガニですけども、この食材を町の方から提供させていただいて、
はい、
大体2週間をめどに、そのお店で使っていただいて、できるだけこれからは、そのお店と上町の業者との取引が成立するように、
あ
のまずあのパスタ店にさせていただいたのが、ちょっともうこれは終わってしまいましたですけど、カニパスタとカニあのピザフェスタというのをさせていただいておりました。これは10月の19日で終了いたしましたけども、まだあの洋食店の方は11月の1日まで、これ上町のあの生産される、
はい、
紅ズワイガニ、霞ガニということで売り出しておりますけど、この材料をあの養殖店の皆様にちょっと期間中提供させていただいて、
はい、
お客さんの反応を見ていただきながら、これからもあのお店のメニューに、
はい、
霞の紅ズワイガニ、霞ガニを使っていただける取り組みを試行的に、はい、去年からさせていただいてます。
どんなメニュー、やっぱりカニクリームコロッケなど、
そうですね、ね、そういうことで使っていただいている、
ね、
はい、大体あのパスタ店も10軒程度、はい、洋食店も10軒程度のお店に協力いただいておりまして、
11
月の1日までということですので、
はい、
できましたらあのこの京阪神のお客様に神戸まで足を運んでいただいて、
はい、
霞の紅ズワイガニ、霞ガニの味を堪能していただいて、将来的には上町の霞に、
はい、
お越しをいただけるような取り組みと、
うん、
またこのカニをこちらのお店でたくさん使っていただけるようなあの、業者間の取引が成立するような、
はい、まあ、商品という
部分ではね、そうですね、
はい、
いやこのカニ養殖フェスタ、まあ、あのインターネットでもカニ、カタカナでカニで養殖ね、はい、養殖屋さんの養殖にフェスタって入れていただいたら情報が出てきます、うん、あのグリル一平さんとかね、
はい
はい、プリモグリル、テムジン、ラミー、ロイン、三宮店、うん、神戸の洋食屋グリル宮古、マルシェ、グリル末松、洋食屋総平さんかな、双子の二に平平と書く、
うん、
洋食の朝日と、はい、以上の10店舗で今開催中、11月1日、今週末までです。
はい、上町、町の名前は上町ですけれど、うん、なんかカニ町みたいな、
そうですね、もういっそのことカニ町にしちゃいますか。
カニがもう言ってもメインですね、観光の目玉ということですよね、
楽しみですね。
でもあのまたこれ冬場になるとまたスキーでいろいろと、あれ鎌倉なんかで、
はい、
中で何かしてましたね、
はい、あの村岡の八北界隈の、
はい、
あの植物園の前ですけども、昨年はあの鎌倉バーベキューということで、
そうでしたそうでした、はい、行きたいって話してたんだった、
今年もそういう予定でしておりますし、
あの
そういう展開も、
うん、
山の冬の観光もスキーだけでなしに、
はい、
村岡やお城にもたくさん来ていただけるような取り組みを今後もいろいろと計画をしておりますので、
はい、
はい、まあ、いろんな催し物が予定されているということでありますけれども、
このかすみふるさと祭りというのは、これは、
これは夏ですね。
夏ですね。はい。
いつも7月の第3土曜日に、花火大会、
そうそうそうそう、
兵庫県下の4大花火大会、会場花火大会ですので、たくさんのお客様にお越しをいただいて、本当にありがたいと思っています。
だから、秋、冬、春、夏と、いろんな楽しみ方がまた、上町にはあるということで、
ね、
またぜひ伺いたいと思います。
はい、ありがとうございます。はい、
今朝どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
兵庫県上町の浜上隼人町長でした。